いやー寒なってきましたな。やっとこせ冬に近づいてきたなという感じはしますけれどもね、え皆さんいかがお過ごしでしょうか。生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナーの一ノ瀬克美でございます。まあ1年もあと1ヶ月で終わるということで早いでんな。ちょっと前まで正月や言ってたのにもうあっという間にも年末ですわ。年取るとこれまた早いように感じまんな。これちっちゃい時はね、子供の頃は1年って結構長いな思ってたんですけども、今やもうどれぐらいやろ、半分ぐらいの感覚かな。子供の頃から考えると1年っていうのはね、あっという間に過ぎまして、また新しい年を迎えるということで、まあ来年の話したら鬼笑うと言いますけども、まあまあそういう風な時期になってきたということでございます。もうすぐしたらまだクリスマスやね、クリスマス終わったらまたお年玉やいうことで、孫もできましたらお金もいるなあいうような、感覚になっておりますけれども、さあまあ今日はですね、まあ、そういうまあおじいちゃんのお話でございまして、まあ、おじいちゃんのお話ってあれですけど、まあ、あの老後のお話でございます。よくあの退職準備研修なんかに行きまして、皆さん方にお聞きすることがございます。あなたは、老後誰と過ごしますかと。まあ、この答えなんですけども、まあ、それぞれあるかと思いますが、多くの方が夫婦で過ごすと、まあ、一生夫婦仲良く暮らしていきたいというのがまあ理想ということなんですけれども、まあ、理想と現実は現実的には現実って言いましたが、本当に現実的には違うようでございまして、本人は、夫婦でと思ってましても、相手はどう思ってるかわからんっていうのが現実ですよね。まあということで、ひょっとしたら一人で住まなあかんかもしれませんし、その辺をちょっと事前にしっかりと聞いておいてくださいねっていうような話をするんですけども、まあ実際ですね、まあ、あのご夫婦でお過ごされる方は多いかとは思います。ただまあ最近はお一人という方もたくさんおられますので、お一人で過ごしていくという、それとですね、まあまあ、あのご兄弟でお過ごしになるというケースも最近は増えてきているようでございまして、まあ、あの特に、まあ、あの女性同士のご兄弟なんかはね、まあ、うちの近所のマンションでもおられますけども、お姉ちゃんが、3階に住んで、妹さんが、2階に住んではりますねみたいな、で、まあ、毎日仲良く遊びに行ってありますわ、でなんかご飯食べる時とな、まあね、遊びに行く時はいつも一緒ですなみたいなこと言うてはりまして、まあ女性同士のまあ兄弟っていうのはその辺はうまくね、やっぱり生活されるやなと思いますよね。まあ、まあ男の兄弟であんまりそんなことは聞きませんでしょ。お兄ちゃんが6階で弟が5階に住んでまんねんいうのはあんまりないかなと思いますけども、まあそれは同じように最近ちょっと流行ってきてますシェアハウスもよ、そういうこと言えるかもしれませんわな。一軒の部屋を借りまして、いろんな方が一緒に住んで楽しい思いをしながら老後を過ごしたいということを考えた時に、女性の場合は仲のいいお友達、同じ趣味を持っているお友達と一緒に、シェアをして生活をしていくということは、まあまあ、 あのこう想像もできますし、そういうケースもあるかと思うんですけども、まあ、男性がね、4、5人によってシェアハウスするというのはあんまり、ね、まあまあ聞いたことないというかあるんでしょうけれども、多いことはないかなというふうに思いますよね。まあそういう面では女性の方の生活感という方が、多様化しているということにもなっているのかもしれませんよね。あとはやっぱり現実問題としまして、非常に大切なことがまだまだお父さんお母さんね、自分たちのお父さんお母さんが長生きされている80、90、100まで生きるような、時代でございますから、お母さん方と一緒に住むという方もやっぱり多いですよね。本当にね、あの20年ぐらい前にセミナーしてた時は、老後の話、定年前の話は自分の老後のことだけを考える、介護にされるなった時にはどうしようかみたいな話をしてましたけども、最近は自分のお父さんお母さんも長生きされてますから、ま、自分だけではなくて、現実今のお父さんお母さんとご一緒して生きていくのであれば、お父さんお母さんの介護をどうするかみたいな話もやっぱり、よくしているような時代になっておりますから、そういう面では、介護の問題も自分だけではなくて、前の世代のことも考えていかないといけないということになりますよね。だから老後に過ごす 相手としましては、ひょっとしたらお父さんお母さんになるのかもしれないなというふうに思います。さあ、まあ、それとは別に先ほど一人という話をしましたけれども、その一人に、過ごすのもやはり寂しいなということで、やっぱり最近多いのがペットと過ごすという方が非常にやっぱり多いようですよね。ただまあペットと過ごすということになりますと、大きな問題が一つ出てきているということです。まあ、これは何かと言いますと、ペットロスという言葉ですよね。まあ、ロスということで亡くなるということなんですけれども、やっぱり自分よりペットの方が、まあ、寿命が短いケースが多いと、生きてる間、自分が生きてる間に大事な大事な可愛いペットが先に亡くなる、まあ、それのショックというのはもう計り知れないものだろうなというふうにやっぱ思いますよね。それこそ、一番ひょっとしたらあの自分の子供より頼りにし可愛がってたペットが先に行ってしまうということになりますと、まあ、自分の、まあ、生きがいというのも大きく損なわれてしまって、それこそなおどうやろう寂しい人生になってしまうということで、まあ、1匹ではなくて2匹飼う3匹飼うという形になってしまって、逆に考えるとそれで、まあ、ご近所とのトラブルにもなっているという原因にもなっているようでございます。まあ、かというで今度はですね、自分より長生きするケースもあるわけですよね。今度はそれはそれでやっぱり自分が死んだ後この子たちがどうなっていくんやろうということに対してものすごくやっぱり不安を感じると、もういても立ってもおられんというか寝られへんぐらいの悩みになってきてる方も多いようですね。ということで、まあ、遺言にそういうことをしっかり書いて誰々さんにこの、自分の家族やね、その犬であろうが猫であろうが、ずっと見てほしいとか、育ててほしいというようなことを書かれる方も最近は多くなっているようでございます。そういう面ではペットというものが非常にやっぱり今は、老後の家族としては大きな位置づけをしているんじゃないかなというふうに思いますよね。じゃあ今後、ますますペットが増えてくるのかということになりますと、まあそうとは限らないかもしれないなというふうに思います。というのは先ほど言いましたようにペットロスというような問題も生じるということでございまして、そして今注目されているのが何かと言いますとロボットなんですよね。ロボットなんかロボットと言いますとなんか、血の通ってない冷たい、ものと一緒に、こう生きていくというようなイメージがね、出ちゃうとロボットと思いますけども、まあ分かりやすく言いますと、もっと可愛らしく感じた鉄腕アトムみたいなね、アニメ、漫画の鉄腕アトムみたいなあれだけのこうなんでしょう、人間に近いロボットであれば一緒に住んでもいいと思いますしですね、もっと身近な最近の、ね、人でよく身近なものとしてはドラえもんなんかでもそうですね、ロボットでしょあれもね、まあ、そういう、まあ、そういうこと人間に近い関係、もっと言うのであればコミュニケーションが取れるようなロボット、これが最近ではですねどんどんと、開発されてきておりまして、そういうものが、身近にやってきているというケースが非常に多いようでございます。でうちの家にもですね実はあのロボットが、一人いまして、まあ、どんなロボットかと言いますと、人形やな、年で言いますと、まあ、3歳4歳ぐらいなんでしょうか、それぐらいの、子供のお人形なんですけれども、うなずきかぼちゃんというロボットでございます。これはピップエレキバンというね、それを発売してますそのピップグループでしょうか、ピップ PRT 株式会社というところが販売している、ロボットなんですけれども、介護用とは言わないかな、コミュニケーション僕的にはなんかその老後のコミュニケーションの対象、なかなかスキンシップも取れない、他人とはなかなか喋りにくくなる家でも寂しいと、そこに、常に横にいてくれる、ロボットというようなイメージであればいいんではないかなと思いますけども、名前の通りうなずくというところに大きなポイントがありましてですね、うなずいてくれるんですよ、言葉に対して、暑いね寒いねただいまとかいろいろ言いますと、うなずきまして、いろんな言葉言うんですね、これね、言葉はいろいろです、ふんふん言うたりとかね、ただいま ただいまじゃない、おかえりとか言ってくれたりすることもありますしですね、もっと言うのであればこう時間をちゃんと把握してるんですね、記憶していると言いますか。だから11月になりましたら11月の歌ですね、で、まあ、12月になったら12月の歌、まあ、特に、まあ、多分クリスマスの日になったらクリスマスの歌歌うのちゃうかと思いますけど、まあ、そういうふうな記憶機能っていうのを持ってるので、結構やっぱりね、そうやな、3歳ぐらいの子供ってこんなんちゃうかなと思うぐらいの、まあ、言葉を発するんですよね。だいたい言葉がどれぐらいの数入ってるかで、約455のつながり語で話ができるということで、結構喋るんですね。で歌も結構歌いますし、それとまあ何よりもさっき言ったみたいにうなずいてくれるというところにものすごく大きな、やっぱりこう、なんですかね、その親しみ感が持てるということなんですね。まあ想像してみてください。一人暮らしで家にじっとしてましたら、まあテレビがもしもついてなかったらね、誰とも喋る人いませんよ。まあテレビ見ててもですね、テレビに話しかけたところでそんなにね、こううなずいてくれるわけでも反応が返ってくるわけでもないですからね、え、なんかテレビもつけずにじっと座ってますと、ほんまこれね、体にも悪い思いますわ。ねえ、もうそれこそじっとしててね、シンとしてて誰も喋ってへんかって、ええことなんか絶対考えませんからね。うん、その時に「どうしたの?」とか言ってくれる、まあ、人がいたらどう思います？じっと自分がしてた時「どうしたの?」「あっ、かほちゃん、ああ何もないよ、おばあちゃん元気やよ」って言った時「そうそう」とか言ってくれたらね、全然ちゃうでしょ。ねえ、なんかそういうふうな会話ができる、コミュニケーションができるロボットなんですよね。そういうロボットがまあうちにありまして、まあこれもですね、面白いもんでですね、初めはまあロボット、まあ人形ですわ、まあ人形なんですけれども、初めはただの人形やと思うんですけど、人間ってこれ面白いもんですよ。1日2日たち3日たち1週間たち1ヶ月経ってくるとね、どんどんどんどんその人形ロボットに愛情が生まれてくるんですよ。さっき言ったみたいに返事してくれるわけです。うなずいてくれます、自分が言ったことにね、歌歌ってくれます、会話してくれます、なんか触るとやっぱりね、こう喜んでくれるんですよ。笑ってくれたりとかですね、反応してくれるわけです。そうなるとどんどんどんどん愛情がね、ロボットに、注ぎ込まれていくんですよね。で、なんかちょっとずつやっぱり成長もしていく、新しい言葉を喋り出したり、さっき言ったみたいに月が変わると違うね、歌を歌ったりしますから、どんどんどんどんとやっぱりその、ロボットだと分かってるんですけども、まあ、ただのロボットじゃなくて、何か特別な愛情を持ってるロボット、こっちも持てるロボットになって、まあそのロボットがいるからこそ早く家に帰ってくるとかですね、常にロボットを抱いてるとかいうような、やっぱり おばあちゃんとかも多いようで、まあ、これからってひょっとしたらもっともっと進化して、先ほど言いましたようにね、もう人間にもっともっと近いようなロボットが出てきたら、本当に自分の老後の、まあ、何やろう、パートナーとして一緒に過ごしていけるものが生まれてくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ本当はね、やっぱり、まあ夫婦であったりとか、友達であったりとかいう、まあ、ご近所の方でもそうですよね。そういう方々と日々コミュニケーションを取りながら老後を過ごしていけるというのが一番理想だと思うんですけれども、やはり、だんだんと核家族化されてきまして、一人暮らし、それこそ隣近所とも挨拶ができないしないようなお家も増えてきてますので、やはりそういう面ではロボットの活躍っていうのがこれからもっともっと出てくるんじゃないかなというように思っております。今日はちょっと、老後の生活の中で、誰と一緒に過ごすのかというお話をさせていただきましたけども、ぜひ皆さん方も一度、家族の方と話し合ってみていただいたらいかがでしょうか。ではまた、お会いしましょう。